心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう2月も後半26日配信開始のこの回っていうことですが、はい、2月26日といえばっていうね、出来事がありますよね。
はい、なんといっても有名な226事件ってやつですよね。
はい
はいはい。
私はもう教科書で、あ、なんか習ったなぐらいな、記憶なんですけども。
はい、私は226事件っていうのは、うん、私が卒業した高校が実は226事件の現場だったっていう。
そうなんですか。
うん、東京の赤坂見附から近いところなんですけれども、
はい、
そこにこう彼らがこういろいろ、まあ、青年将校ですか、うん、その人たちがこういろいろまあ、あった、その弊社があったところで、
はい、
でそれで私の高校もこうその軍人の人たちが来てですね、
うん、
占拠されそうになったっていうことを、
はい、
こう話してくれた現代国語の先生に私は習いました。
あ、じゃあもう本当にリアルな、はい、お話が聞けてるわけですね。
そうなんですよ。でね、
すごい、
うん、で、同窓会誌にも、その時に、リアル高校生だった大先輩の手記とかっても載っててですね。
うん。
2月26日って、雪の日だったって有名な話なんですけど、
うん、
で寒いでしょ？
はい。
で、期末考査の初日だったんですって。
おお。
で、
うん、
それで雪が降って、かつそんな事件とかあっちゃって、うん、今日は出席しなくていいですっていうお触れが回ったらしいんですよ。それでみんな、やった休みだってなってたらしい。
うんうん、
試験今日ないみたいな。
うん、
だけどみんな、市ヶ谷とか四ツ谷近辺には出かけてはいけませんっていうのもあったらしいんだけども、
うん、
言われたから余計見に行っちゃったっていう人とか、
うん、
なんか結構だからものすごい状況だったですよね。限界令が敷かれて。
ええー。いや、でもその、覗きに行きたくなる心理もわかりますけどね。
うん、ね。でもその、うん、私たちが習った現代国語の先生によれば、
うん、はい。
まあ、先生たちと、その時、少し、試験ではあるけど、なんかわかんないけど、生徒もちょっといたらしいんですけれども、
はい。
ここは学びの場であって、
うん、
軍人の来るところではないって言って、
おー、
みんなで、手つないでバリケード作って入れないってやって入れなかったっていう話を聞きました。
すごいですね、それも。
すごいですね。
うん、
学校だからダメって言って、
うんうん、
で、ダメなんだって言って、多分、避けたんでしょうね。
そんなことがあったっていうか、その身近なところでっていうのもすごいですね。
そう、その現場だったんですよね。
うん、
だから、なんか、どちらにしろ、本当隣の建物がそういう弊社かなんかだったんで、
うんうん、
私の昔いた旧校舎の、
はい、
旧校舎って昭和の頃からの校舎だったんで、
うん、
4階にの廊下とかを、夕方歩くと、軍人の歩く、こう、靴をカッカッカッっていう音が聞こえるという都市伝説がありましたね。
いや、すごい、ね、怖いですね。
怖いです、怖いです。
いや、だけどそういうことがあったって聞くと、本当に聞こえてきそうですよね。
ええ、ですよね。うん、うわ、怖いな、みたいな。
うん。
っていう 2月26日ですね。
じゃあもうなんかその 2.26 っていうことは、すごく記憶に残っている事件になるっていうことですよね。まあ、体験してなくても。
うん、はい。だからなんか現場だったらしい、みたいな、
うんうん。
だけどじゃあそれがどういう意味なのかっていうと、よくわかりません、みたいな。
私も教科書に載ってたのは覚えているけど、よくわかりませんっていう感じではあるんですけどね。
うん。
まあでもね、そういういろんなことがあっての今ですもんね。
そうなんですよね。
うん。そっか。まあ、でもこういう、今回はどんなお話になりますか？
はい。こういう混沌とした時代だからこそですね。うん、このテーマじゃないですけど、混沌の歩き方ではないですけれども。
はい。
先日12月にこう出させていただいた、うん、Kindle の、出版体験ということで、
はい、うん、
心の、ですね、豊かな人生 です。なんだっけ、自分で分かんなくなってる。
人生を豊かにする心のメディカル羅針盤。
そうでした。先に豊かって言っちゃったから、間違えちゃいました。人生を豊かにする心のメディカル羅針盤でした。はい。で、その心のメディカル羅針盤なんですけども、なんか本当に羅針盤って必要じゃないかなっていうふうに思ってて、で、正直言って、どういうものを本に変えたらいいかなとかって、こう、ちょっと一緒に本作る人といっぱいディスカッションしながら作ってるんですけれども、私は自分で、こう、本を出させていただいて、こんなに本を出してよかったって思ったことは実はないんですよ。
そういう、反響があったってことですか？
反響もあるんですけど、それ以上に私の中の充実感。
アウトプットすることによって、いろんなことが、整理されたとか、気づけたっていうことです
そんな
か？
感じ。なんていうのかな、今までも、例えば、遠い昔にね、少しだけ翻訳をしたこともあったりとか、あとは、1997年だから今から一体何十年前でしょうね、みたいなね、その頃に、職場のいじめって本を出したりとか、まあ、共著でいくつか出したんですけど、あと、嘘のこと書いたりもしたんですけれども、まあ、今回単著だってこともあるっちゃあるんですけども、まあ、要するに、今まで頭の中にあることをまとめられたっていうことももちろん大きいんですけれども、今までいろんなことを私に教えてくださった先生方たちってやっぱりいらっしゃってですね、その先生方たちに、本当お一人お一人にもう涙が出るぐらいありがたいっていうか、本当にいろんな意味で力になってくださったって方がいらっしゃるわけなんですけれども、どうやって私は先生にお礼言ったらいいかもうわかんないって、言ってたら、それは誰かに伝えることによってお礼になるんだよって言われてたんです。だから、誰も伝えていないとお礼してないことになってたんですよ。そのお礼がやっとできたかもしれないという私の思いが、充実感を呼んでますね。
すごい。私も、ある時に、フリー、今は、フリーアナウンサーになっている、中井美穂さんの、書いた記事を読んで、すごく勇気づけられて、で、その中井美穂さんに、私、本当に、勇気づけられました。ありがとうございますって言ったら、中井美穂さんが、今度はあなたが伝える番ですね。っておっしゃったんですよ。まさしくそれをもう実現されてるってことですよね。理科先生は。
なん
す
か
ごい。
それ言われるとありがたいのと同時に、結構、あ、やっぱやんなきゃなってなるじゃないです
そう
か。
ですね。
ね、次はあなたがみんなに伝える番よとかって言われたら、ああ、私やってなかったしみたいな、宿題終わってないし的な気持ちがずっとあったんですよ。で、私が割とこう、まだ新人だった頃の時代っていう頃に、こういう本があったら私はもうちょっと落ち込まないで済んだんじゃないかとか、少しは楽になった方たりしなかったかなっていうので、本当にそれで書いてるんですけれども、で、あと、まあ、認知症になる前にね、書いておかないとね。で、で書いてるんですけれども、やっぱり、こう、なんていうのかな、学問的なデータではなく、こう、例えば、アナウンサーの技術とかって言ったら、そういう本ってあるのかもしれないけれども、こうアナウンサー学校の先生が書いたアナウンサーの技術っていうのを読むと、正しいアナウンサーになるのにはいいかもしれないけれども、私らしいアナウンサーになるためには、ちょっと点々点ですよね。で、
みんな同じじゃないですもんね。
ですよね。で、だから逆に言えば、ものすごく有名でめちゃめちゃ人気のあったアナウンサーの人が、私が先輩たちから聞いた、こう、秘訣とかっていうと、なんかいろいろこう刺激があるじゃないですか。
そうですね。
で、
受け取る人によって使い方が変わりますし
で
ね。
すよね。で、それとこう、その通りやればいいって思ってなくって、あの人はこういうことなんだなってことで考えれるっていうことじゃないですか。みたいな話で、私がこういろいろ教えていただいた先生っていうのも、こう、 たくさんいらっしゃいますけれども、その先生たち全てが、こう、標準的なことを私に教えたかどうかも何もわかんないんですけれども、でも少なくとも私はとても役に立ったし、ありがたかった、みたいな、こう、およそこう、ローカルなね、一臨床家の、まあ、独り言と言ったらいいのか、みたいなことでも、ひょっとしたら、どこかにいらして、こう、支援者としてお困りになっていらっしゃる方のお役に立てるのかもしれないみたいな。そこを、こう、なんか、密かに、こう、思っていたりして。なんです。
もう本当にこのタイトルのまさしく本当に、いいですね。羅針盤っていう言葉。
ありがとうございます。
これは、どういうふうに思いついたんですか？このタイトルは。
もうそれは私が一人でというよりは、こう、一緒に、本作りしてくださってるプロデューサーの稲泉さんって方といっぱいディスカッションしてる中で、上がってきた言葉なんですけれども、結局、こう、じゃあそれって羅針盤だよねっていう話になって、で、こう、何を基準にして面接していったらいいのか、特に、私が新人だった頃に一番困ったのは、患者さんの話をどのような態度で聞いたらいいか、どこまで心理的な距離を近づけていいのか、どうしたら冷たい人って思われず、何々で済むのか、あるいは近寄りすぎて変な人になったり、あるいはこっちが自爆したりとか、はっきり言っていっぱい間違いを私も犯してます。いろんな自分が病んだりとかも含めてですね。ひょっとしたら患者さんに対しても失礼なことしてるんだと思うんです。加害者としてね。で、そういうような気持ちの時に、じゃあ何を標準にしたらいいのっていう、こう、ものがあったら、ちょっとは気が楽ですよね。
そうですね。
だからそういうことで羅針盤っていうふうに、こう自分が今どこにいるのかを知っていただいて、こう、できれば進化していく。で、できれば、まあ、患者さん具合悪いかもしれないですけど、でも自分まで具合が悪くなっちゃったら何にもならなくって。で、割とよく聞くのは、患者さんの気持ちをですね、すごくよくわかる若いお医者さんとか、あるいは看護師さんとか、そういう人たちが、私はそういう人の話を聞いていると、話を聞きすぎちゃって、自分でもどうしていいかわかんなくなっちゃって病んじゃうから、だからその仕事はできないとかっておっしゃって、どうも、それを選ばないって形でもいらっしゃるみたいなんですよ。で、私はめちゃめちゃもったいないと思ってですね、やっぱりそういう方って才能があるので、感度がいいからですね。ならば、こう、感染しないで、自分も一緒に病気になるなんてことなしに、支援者で居続けていただくことができれば、きっと、こう、クライアントの方たちにもすごくいいし、で、まあ、その方にとっても、こう、まあ、研鑽できるっていうかね、そういう人に、なっていただきたいなっていう、で、そういう人増えたらいいなっていう、そんな思いですね。
そっか、すごいね、何ですかね。まあ、そういう方々とか、もう、皆さんにぜひ読んでいただければ、それこそ、その人にとっての、こう、方法とか、こう、学びっていうのも出てくるんじゃないかと、それぞれが、って思うんですけども、先生が、特にこういう人、読んでっていうと、どうですか？
実は私の患者さんたちが読んでくださってたりするんですけれども、
そうなんですね。
で、一人のある患者さんがおっしゃったのは、これは理科先生の患者さんみんな読んだ方がいいわって言ったんですね。
おお、はい。
理科先生の頭の中どうなってるかって分かってた方が安心だわみたいな。
あ、はい。
そういうことを考えて話聞いてたんだみたいな。多分今までこうカウンセリング受けたりとか、あるいはまあ、いわゆる治療と呼ばれるようなことに行ったことがない方たちでも、一体治療する人って何考えてるんだろうってあるじゃないですか。そういうことに関心があったり不安があったりしたら、そういう方に読んでいただけたら、一番こう、あ、だったら私もそういうところカウンセリング行ってみようかなって思ってくださったらいいかなって思いますね。
確かに、こっち、例えば、 先生のところに行く方としたら、自分のことをいろいろ話すので、聞いてくれる先生のことだって知りたいっていうのもね、あったりますもんね。
なんかその部分で、こう、治療に関してはこんな風に考えながらやってるのよっていうことを、私も情報公開させていただいたことで、この部分読んでいただいてもいいですか？みたいなことが言えますよね。やっぱり特にこう、この羅針盤の中で一番こう、大事だと思ってるのは、支援者自身のセルフケアなんですよね。で、自分ケアしなかったら、やっぱりやみますよね。
そうですよね。私、両親が他界してるんですけども、両親が、の介護に入った時に、いろいろ話して、お互いが共倒れにならないようには、どうしたらいいかっていうのはね、話しました。
ですよね。なんかやっぱりどうしてもそういう中でこう無理をしてしまったら、1日2日で終わるものではないからで
そう
す
です
ね。
ね。そういう方々ね、いっぱいもういらっしゃると思うんですよね。どうしようかなっていうふうに。そういう方、まずこれ読んでいただくといいかもですね。
それと、なんといってもこの Kindle のいいところはですね、もちろん Kindle でも、いわゆる電子書籍としても読めますけれども、紙でもペーパーバッグでも出してますんで、ペーパーバッグでお買い求めていただいてもいいんですけど、ちなみに1000円ですけど、それをこう、薄いもんだから、全部読めるんですよ。だから、結構ちょうどビジネスマンの方なんかが、出張に行くのに、東京出張に行く間にもう全部読んじゃって、2回ぐらい読んじゃったとかね。薄っぺらいもんですから、何回も読めちゃうんですよ。あと自分の読みたいところから勝手にぴょぴょぴょって読んで、なんていうふうにしていただけるところが、それが薄い Kindle の良さかなというふうに思ってます。
そうですね。がっつりあると、ちょっと気合い入りますもんね、読むときに。
言いますよ ね。
ぜひね、リスナーの方々、チェックしていただきたいですね。
本の一番最後のところに、こう、それに関する講座みたいなのも書いてあるんですけども、そういうのに関心のある方は、もちろん、お問い合わせいただいてもいいし、結構その、巻末のの特典っていうやつでですね、相当いろいろと作り込んだセルフチェックのやつもあったりするんで、1000円だとお得感はあると思うんだけどな。
そうですよね。これは Amazon とかでチェックしていただくと、こう出てきますよね。
Amazon 出てきます。
人生を豊かにする心のメディカル羅針盤。先生の名前入れたりとか、あれですよね。ポッド
説
キャ
明
スト
の
の説明欄のところからでもぜひ、チェックしていただけるので、これはもうでも本当に、こう、皆さん、自分自身の当てはまるっていうところがね、ありますからね。ぜひ、チェックしていただきたいと思います。もうね、先生が、この番組でもね、いろいろお話ししてくださっていますけども、そういったものがいっぱい詰まってるってことですもんね。
そうですね。特にもう支援者と呼ばれる立ち位置にある日突然なってしまって、勉強も何の準備もしてないけどなっちゃったって方もいっぱいいらっしゃると思うんです。だとしたらもうそういう方は、すごく難しい勉強するよりも、この薄っぺらいの読んでねっていう、そんな感じです。
本当ですね。私は関係ないって思っていがちですけども、すぐにね、どういう時になるかもわかんないですから
わか
ね。
んない。そんなもんです。
そうですよね。ぜひ皆さん、参考にしてみてください。ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。